自己啓発本を100冊読んだ人の特徴を教えてください。
笑うと目だけ笑ってない。
あー、いるよな。さあ、今週も始まりました筋肉定食のたらちねラジオでございます。
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ。このラジオは今日も体が痛い筋肉定食が送る雑談ラジオになってます。
いやー、俺今日ちょっと微妙だな。なんか
なんですって。
昨日サボったな。
痛くないんですね。
なんか寝違いで痛い。
あー、寝違い痛いじゃないですか。じゃあちゃんと、
うん、筋肉痛じゃないんだよな。でも
寝違い辛いっすね、普通に。
うん、
でもなんか根本の原因は実はデスクワークだったりするかもしれないですね。
あー、それはちょっとあるかもね。
うん、
ずっと座ってるもん。
そうそうそうそうそう。結局ね、腰って結局腰、目か、目とか腰って結局肩きますからね、
うん、あ、そうなんだ。
で、肩くると結局首きますからね。
そうなんだ。いや、なんかさ、数ヶ月前にあのスタンディング、卓上スタンディングデスク買って、
あ、はいはいはい、
昇降するようにしたんですけど、
はい、
最近疲れてあんまり立ってないですから、
ね、結局あー、まあでもちょっと気持ち分かりますわ。僕もちょっとその気ありますね、最近は。
なんかね、やっぱ最初の頃より確実に回数減ってる。
うん、なんか打ち合わせするときとかね、立ってたんですけど、
あ、
打ち合わせ減っちゃったんで今。
あ、そうなんだ。
はい、やっぱコーディングするときは、はいはい、気づいたら夜になってますもんね、
うん、
座ってやってたら。
そうだよね。
うん、
コーディングしてると特に本当に立たなくなるわ。
立たなくなる。
うん、
なんかいいきっかけないですかね、そのコーディングの中でも立ってやった方がいい作業とか。設計かな、どういう。
やっぱ座った方がいい、作業しやすいんだよな
結局。
なんかさ、集中力高まるとか言うじゃん。
はい、
集中力高まっても立ってたらタイピングしづれ。
そうなんですよね。だからそう、タイピングに向かないのはね、ちょっと正直ある。
うん、ちょっとなんか職業選ぶなって思ったわ、あれ。
ああ、それはあるですね、確かに。
うん、
そのアイディエーションっていうのかな、なんかアイディア出しをやったりとか、
うんうん、
あと思考が詰まっちゃいけないみたいなものだったら、うん、立ってやった方がいいと思うんですけど、
うんうんうん、
そのコーディングっていかに予定調和させるかというか、
うん、
なんか言われた通りをどうやって実現するかみたいな、
うん、
作業だし、あと画面の文字ちっちゃいし。
そうなんだよな。
キーボード長い時間触ってるからね。
うん、
座ってた方がやりやすいですよね。
そうなんですよ。
なんか逆にあれかもしんないですよ、うん、
はい、
でも座ってんのベストじゃないかもしんないですよ、ひょっとしたら。
もっとある、
もっとあるんじゃないですか。
寝ちゃう、寝ちゃう。
そうそうそうそう、寝るとか寝るとか。
うん、それ寝ちゃうよ多分
じゃあ、あのマッサージチェア、なんだろう、いいサウナ椅子あるじゃないですか、寝れるみたいな、あれの上下逆さまとか。
ちょっと待ってください、サウナ椅子
サウナ椅子、サウナ椅子。
俺がイメージしてるのと違うのかな。
あの寝れるタイプあるじゃないですか。
え、そんなのあんの。
軽く寝れる、なんだろうな、コールマンの椅子、うん、流行ってるやつ、わかります。
え、コールマンの椅子は普通にキャンプ場で、
あ、そうそう、リクライニング、
お父さんが座ってる椅子で合ってる、
のちょっといいやつ。リクライニングできるタイプ その足まで伸ばせてリクライニングできるタイプの椅子が最近流行ってるんですけど、ああいう椅子サウナにあると最高じゃないですか。
あー、それは最高だわ。
そうで、あの
休憩の時ってことだよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれ実はなんかベルトか何かでガチガチに手足固められて上下逆さまになってた方が集中できるかもしれないですよ。
あの上からスタイル、
上からスタイル、
上からスタイルか。
まだ誰もやってないの多分。
ちょっとそれさ、
はい、
設備大変じゃん。
設備大変
だから、マッサージ屋さんのさ、穴開いてるベッドで下に PC 置くのどう。
あー、疲れないな絶対。
うん、
でキーボードあれですよ、ね、なんかなんだろう、多分左右分離型のキーボードになってて、うん、
そうね、セパレートだね完全に
自然な場所にね、あの手をベッドの下に下ろした、そうそうそう、自然の場所にあるんですよね。
そうそうそうそうそう、
それ強いな。あれですね、多分欠点は、いい、欠点は、うん、あの目と画面のなんだ距離が全く変わらないのが欠点だと思います
確かに
多分多少変わんないと目が死んじゃうんで、
うん、あどんどん悪くなる。
そうです。だから適度にそのベッド上下させましょう。
いや大丈夫かなそれ、集中力大丈夫かな。
あのバレない程度にカタツムリみたいな感じで、うん、もう30分で20センチ上がりますみたいな、
うん、そんなゆっくりで大丈夫なの目って。
大丈夫なんじゃないですかね結局。
大丈夫なるかに動かないとダメそうなイメージ。
じゃあ15分に1回ダイナミックに動くっていう、ガシャンガシャンガシャンガシャン。
それならね、あの25分に1回休憩取った方がいいよ。
黙ってね。
うん、ポモドーロ使おう。
あれじゃないですかやっぱ、うん、あの顔を出すところがシャッとする、うん、30分にシャンって。
あ、専用、もうそれ専用の、
ね、それ専用の感じですね、
はい、でシャッとしたらさ、そこ蒸気で満たそうよ。
あ、いい。
うん、
なんか肌にも良さそう。
美顔器と同じだもんね。
美顔器と一緒だから。
うん、
なんか最近の美顔器は蒸気出るだけじゃなくて、
うん、
青い LED の光当てるらしいんで、
へえ、
青い LED の光も当てましょう。
マジ？
はい。
光意味あるんだ。
あのね、納得いってないんですよね僕。
いやでも紫外線が影響を与えるって考えたら、まあ影響はあるんじゃないやっぱ。
なのかな。まああるんね、その、うん、お金取るぐらいやってるんです。なんていうんでしょう、例えばエステサロンか、エステサロンで、うん、LED ライトをただ当てるだけのコースあるんですよ。
マジかよ。
もうね、許せないんですよね僕それ。
それサロンに行ってやることなのかなって気はするわ。
でもね、ないんですよね、なかなか。その LED の光って言っても、うん、まあ青と赤なんですけど、
うん、
身近になくないですか LED の青と赤の光出すやつ。
まあ身近にはないけど、探したらありそう。
あんのかな。
ないかな。
探した結果なくて僕は。
あ、マジか。探したんかい。
あの、なんでしょう、そのね、
あ、もう論破するために。
論破するためにじゃないんですけど、
うん、
まあ納得いかなくて、でも確かに周りにないなって思ったぐらいです。実際あの冷蔵庫、野菜室も青と赤の LED 照らす冷蔵庫とかありますからね。
へえ、
うん、いや本当って思うけどね。
冷蔵庫か。
そう、冷蔵庫。
冷蔵庫の話すると冷蔵庫欲しくなるからやめようぜ。
わかりました。
うん、
わかりました。はい、じゃあちょっと長くなったんで自己紹介いきましょうか。はい、やってないよな、まだやってない。
そうだよ。
はい、筋肉定食のカイチです。最初に買った漫画の単行本は、ナルト14巻です。
おー、なるほどね。
確か中忍試験で、オロチマルが、オロチマルだーってなった時ぐらい。
なるほどね。
はい、だった気がする。
はいはいはいはい。はいはいはいはい。
小学校4年生でした。はい。
じゃあ筋肉定食の一徳です。一番最初に買った単行本はナルト18巻です。
マジっすか。
マジ。
ナルト派遣だったんだな。じゃああの時、
いやあの時はね、ナルト大派遣取ってたと思うよ。
まあ大派遣、中忍試験、アニメが、
うん、
中忍試験始まった時ぐらいですかね。14、18巻ぐらいだとね。
うん、多分そうだと思う。
うん、
あれさ、うん、アニメ始まったの多分俺小5ぐらいだったからね。
そんなもんだと思います。はい、うん、僕もたまたま見たときザブザがやられてたぐらいだったんで、
うん、
うん、なんかそんなんだったな。
小6ぐらいの時に買ったなあれ。
いやーわかる。
うん、綱手を探しに行ってるところ。
18巻。
そうそうそうそう。
じゃあ中忍試験終わりたてぐらいってことか
かな。
うん、あーナルトか。でも確かにな、あん時、まあ、選択肢としては多分ワンピースもあったでしょうし、
うん、
あとなんだろうな、ナルトワンピース、ボーボボ、
あ、ボーボボはね、
その列に並んでくるか分かんないけど、
友達の家で読む漫画だったなあれは。
なんでですか。
うん、分かんないけど。
読むと頭が悪くなりそうな本だからなあれ。
なんかあれさ、ストーリー気になんないからね、持ってなくていいんだよね。
あー、なんだ、読み返さなくていいみたいな発想。
なんて言うんだろうな、あれテンションのやつじゃん。
テンション、そう、テンション、
うん、
アート。
そうそうそうそうそうそう、アートってか、アートなのかな。
アートじゃないか。
なんか消耗品みたいなイメージなの。
飲み会みたいな。ジャンキーなんですね。
その場で楽しんでおしまいみたいな。
ああまあでもちょっとわかる
っていうので、ちょっと自分では買わなかったですね。
ああ、結局ナルトはその後もう買い揃えたんですか？うん、
いや18巻しか買ってないですね。
なんで？すごくない？
すごいよね。だからそれだけめちゃくちゃ読み込んでる。
ああ、いやすごいな、すごいですね、うん。実家にいるときはナルト全部買ってたな。でも完結しなかったからどこまであるんだろう。多分ヒダンとカクズが死ぬとこぐらいまで買ってたのかな、多分
まあその辺弱いんだよな、ちょっと。
あ、弱いんですね。第2部とかあんま見てないんですよ。
そうだね、第2部あたりは読んでないね。
あ、そうか。
うん、ちなみに一番最初に全巻揃えたのはどれですか？
全巻？
うん、
スケットダンス。
スケットダンス、
はい。
どんなやつ？
ジャンプでやってる漫画、日常系の漫画で、うん、高校学園ものの日常系漫画で、主人公ボッスンと、うん、姫子とスイッチの3人で、
うん、
学校にいる個性的なお友達たちの悩みを解決していくっていう漫画です、う
ん。おー、あ、それで助っ人なんだ。
はい。
ダンスはすんの？
いや、助っ人弾、ロケット弾的な弾で、うん、なんとかですのすで、
あ、そうなんだ、
なんだお前らはって言われた時に、うん、スケットダンスっていう決め台詞があったんで、多分それがタイトルになってるんだと思います。
うん、そういうことなんだ。
はい。
ダンスしないんだ。
ダンスはね、しない、全くしない。
それちょっと残念ポイント1だない
や、そう、確かにダンスしそうですもんね。
ダンスしそうだもん。
のりさんなんですか？
これね、レイブだね。
あー、レイブか。
うん、
全く見たことないんだよな、レイブ。
マジで？
はい、あのフェアリーテイルの前のやつですよね。
うん、
全く見たことない。
レイブはなかなか面白いよ。
いやらしいですね。
うん、
漫画しかないんだよな、きっと。あれ
すごい、前半のやつが後半で回収されていく感じが気持ちいいですね。練りに練られたストーリー。
練りに練られた。いやー、読まないだろうな。
一番の見どころ、絵の成長ですね。
あるある、漫画あるある。
あの、もう最初と最後全然違うもん。
まあね、
うん、
逆にいいことですね。
あとね、
はい、
なんか中盤ぐらいで出てくるめちゃくちゃ強そうなやつがいるんだけど、
はいはいはい、
そいつ一回も戦わないでその後登場しないからね。
恐ろしいこと言ってますね。
ルナールってキャラなんだけどね。
はい、
ルナール、あいつは化け物かみたいな伏線みたいなのあるのにね、
はい、
一回も戦わないんだよ。
打ち切りじゃないですよね、レイブって。
違う、
すごいな。
多分忘れたんじゃないかな、
編集のせいだな、じゃあ。多分作者のせいではない、それは。
うん、忘れたんじゃないかなって個人的には思ってる。
なかなかないですよね、言うて。その敵放置系はあんま見たことないな。
ね、
ないよな。シャーマンキングで、ハオだっけ、なんか倒さなかったぐらいじゃないですか。
あー、シャーマンキングなんかすごい中途半端に終わったイメージあるんだけど。
まあでもあれも打ち切りですよね、きっと。
あ、そうなの。
ストーンって終わったイメージ。
でも作者やる気なくなったパターンじゃなくて。
あ、悠々白書。悠々白書もそうだな。そういえば
悠々白書はね、悠々白書もなかなか雑な追い方したよね、あれは。
あれもなんか見たことない人にはね、うん、ぜひ見てほしい、本当に、
うん。
あの超いいクオリティの漫画が、漫画というかストーリーがずっと続いてて、あとはジェットコースターのように終わるっていう。
しかもなんかクソみたいな結末を迎えたよね。
そう、クソみたいな結末を迎える。
ギャグ漫画みたいな展開と思ったよ。
ギャグ漫画日和の、
うん、ソードマスターヤマトみたいな。
みたいな。
うん、
ソードマスターヤマトよりもやばいな。なんか急に終わらせるにしても、なんかあれ以外あったんじゃないかっていう。
うん、
まあでも逆にあの終わり方だったからこそ続編ないなって思えるかもしれない。うん、
あ、まあ全く気配はないよね。
うん、そう、全く気配はない。
うん、
まあなんか結構体調不良だったらしいですからね。
あ、そうなんだ。
はい、
トグロが一番ピークだった気がするけどね。
暗黒舞踏会編でしたっけ。
そうそうそう、
まあ、あの時ピークでしたね。こすりと倒されてるからな、今。うん、ありとあれる
ところで。ただ筋肉増強するっていう、あの、
シンプル。
シンプルだよね。
他にいるかな。まあなんかいそうだけど。でも元祖がトグロなんだろうな、きっと。
いや、そうだよね。
幽遊白書だからすごいよな、そういう意味だと。
あの渋さやばくない？
あの渋さやばい。
指からレイガンつって銃みたいなの飛ばすのに、
はい。
敵ただのマッチョだから
ただのマッチョって言うな。ただのマッチョだけどとんでもないマッチョだからね。
とんでもないマッチョだから、
う
ん、
だってもうマッチョという次元を超えてますよ。だってあれは
そうだよ、ね、
ハウルの動く城みたいになってんだから体が
筋肉のつき方がもう化け物になって
る。化け物煙突みたいなの出てんだから、
うん、色も変わってるし
色も変わるし
煙突出てんだ。確かに、
うん、煙突出てますよね。あれ
出てるわ。
トグロ、トグロ弟なんだよな。しかも
ね、
兄はちょいキャラ、ちょいキャラって言ったらあれか、
ちっちゃい肩に乗ってるやつでしょ、
うん、目玉親父ですからね、あんなんね、
うん、あんま強くなかったよね。しかも
あんま強くはないと思いますね、
うん、
その結構ゲームとかテレビゲームとか、うん、あとスマホのゲームのコラボとかで散々出てますけど、うん、トグロ兄が活躍してるの一回も見たことないですからね、うん、アニメではまあまあや、なんか出番あったと思うんですけどね、
うん、
その強いっていうか出番はあったと思うんですけど、
なんかでもせこい役だったよね確か。
そうですね、
うん、
結局パワーの弟だったから。
そうね、
うん、いや懐かしい。というわけで今週の献立なんですけど、はい、ここから筋肉ニュースとのりさんの初体験ですね。
出ました、
はい、
まあ、ライトなやつなんで、
ライトなやつなんで、じゃあ、はい、筋肉ニュースに参ります。
はい、
今週の筋肉ニュースです、日本人の睡眠スコアは世界最下位、平均筋肉量も減少、フランス企業の調査で判明。
よくない
という記事です、はい、世界20カ国のうち日本の睡眠の質が最も低く、過去5年間で平均筋肉量が最も減少しているというのをヘルスケアデバイスが手掛ける、ヘルスケアデバイスを手掛ける、フランスの企業が、製品を使う500万人のユーザーから得たデータを集計して発表しましたと、はい、なんかオリンピックにちなんでそういう調査したらしいんですが、
うん、
で5種目ですね、睡眠の質、トレーニングに費やした時間、うん、実践したトレーニングの分野の数などの、5つの種目の結果の中で睡眠スコアと、うん、筋肉の増加量が日本が最下位でしたと。
いや睡眠ね、みんな悩んでんじゃない？
みんな悩んでますよね。これは、うん、まあ悩んでますもん。悩んでますもん。僕も言うて悩んでるな。
深刻じゃないけど満足はできてないよね。
そうそうそうそう。アップルウォッチつけてるんですけど僕、
うんうんう
ん、アップルウォッチつけると結構睡眠の質って取れるんですよ。まあどれだけ正確かわかんないんですけど、うんうん、心拍数の低下量とか寝返りの数とか。
うん。
でもまあね、ちょっとそんな高くないというか、まあ低くないんですけど、もうちょっと上げたい、うん、
なんか数値で分かるのいいなそれ。
はい、なんであのね、ちょっとおすすめですよ、やっぱりアップルウォッチは。たっけんですけどね。
いくらぐらいだなあれ。
4万
か。
安いやつだと2万5000とかだと思います。
え、値段によってなんか変わるのそれ。
一番安いやつだと、うん、ディスプレイの常時表示がないです。あの手首くるって返した時だけに光る、
はい、
で、うんうん、高いやつだと常時表示してます、
うん、
その代わりバッテリーの持ちが悪いです。
あら、
まあなんかどっちも使ってる人からするとどっちでもいいって言ってますね。
あ、そうなんだ。
はい、僕は常時表示しか使ったことないので常時表示がいいなって思っちゃうんですけど、まあでもね、おすすめですよ、アップルウォッチは。
アップルウォッチね、なんか地味に結構やっぱ使った人はみんないいって言うよね。
いや、いい、これはいい。
うん、
なんて言うんでしょうね、まあ、機能は地味なんですよ、めっちゃ全部、
うんうん、
全部地味なんで、それに数万もかけることあるって思ってしまうとは思うんですけど、
うん
うん、でも使ってる時間ってめっちゃ長いし、
うん、
あとその消費カロリーのリマインドとかで結構言うても意識するようになるんで、
あ、
今日歩いてないわっつって遠くのスーパー行こうみたいな。
もうさ、あれだよね、ガジェットっていうかどっちかっていうと健康グッズ寄りな感じだよね。
ああ、健康グッズですね、ほぼ。
うん、
で、あとはあの決済が楽、パスモがやばい、パスモとかクイックペイが、
パスモか、
パスモというかスイカというか、うん、そういうタッチ決済系がめっちゃ便利ですね、うん、アップルウォッチは。
ちなみにさ、
はい、
アップルペイとかでもいけるじゃん。
はい、
あれ系ってさ物理カードも持ち合わせてる？
え、どういうことですか？
え、 普段要は電源入ってなかったら動かないよねあれって。
ああ動かないですけど、でもまあ、うん、持ち歩いてないですよ僕は。
あ、そうなんだ。
だって電源切れない、あんまり。
あ、そうか。
はい、
処理速度的な感じなのは変わんない、普通の。
普通の、普通のと一緒です。あ、どうだろう、改札とかちょっと遅いのかな。でもあんま感じたことないですね。あの携帯のタッチ決済と一緒です。
そろそろ Apple Pay 使い始めるべきかな。
いや、使ってなかったんですか。
いや、使ってない、ずっと物理カードなんか。
へえ、便利ですよ。何が便利かっていうと、
うん、
まあカード持たなくていい、
うん、
あとそのカード出すのめんどいじゃないですか。その財布開くっていう、ポケットから財布出す、財布開く、カード出す。いや、違うか、財布のままいけんのか。
ね、パスケース持ってるね。
あ、まあ、パスケース持たなくてよくなるぐらいですけど、
うん、
まあ、バッテリーがなくなることゼロじゃないんで、1年に1回ぐらいあるんですよ、うん、やっぱり、
うん、
その時はね、めっちゃ困る、本当に、切符買う。
マジか。
はい、まあ、でも、
まあ、でも1年に1回だもん
な。1年に1回ぐらい、不注意で。
それは全然大丈夫だね、よく、うん、まあでも、あんま充電しないからな、携帯。
携帯充電しないんすか。え、
置いたまんまにしてるんだよね、結構。
え、1日1回やんないんすか。
ね、今 iPhone8、今日携帯変えたんですけど。
今日変えたんですね、はい。
うん、
いいな。
8の時は割と常に 20% みたいな感じだったね。
バッテリーに優しい。
そうなのかな、
逆に。はい、へえ、珍しい。
寝てる時とか充電しないわ。でも
珍しいですね。
うん、
それ充電する習慣がないと使いづらいと思います。
ああ、
多分
そうなんだ。
まあモバイルバッテリー持ってれば問題ないと思いますけどね。
何の話だっけ。
日本人の筋肉量と睡眠の質が低いっていう話ですね。僕夜起きちゃうんですよね。
あ、俺も。
はい、2時ぐらいに。なんで起きちゃうかっていうと、うん、あのトイレに行きたくなるんですよ。
そう、それよ。
なんでトイレに行きたくなるかっていうと、
うんうん、
あの夜寝る前に、
うん、
まあまあサプリを飲んでるんですよ、
うんうん、
でまあまあ水飲むんですよ。それで、
おお、
それはトイレ行きたくなるんですよ。
なるわな。
うん、どうしてくれるんですか。
水なしで飲めば。
ファンキーですね、なかなか。胃が穴開きそうですね、なんか。
ちょっとどんくらい飲んでるか分かんないけど、でもそんな大量に飲む水。
うーん、まあでも言うてかな、400ミリぐらい、350とか。
うん、
まあ、あと水飲むのが好きなんで飲んじゃいますよね、やっぱり。
あーね。
あと夕飯トマト鍋を食べてるので毎日。
うん、はい、
トマト鍋って水分量すごいですからね。あの野菜、なんて言うんでしょう、トマトのトマトペースト、うん、なんだ、
うんうん、
トマトペーストに大量の人参と玉ねぎとキャベツ、あとは鶏の胸肉を入れて食べてるんですけど。
うわ、ヘルシー。
もうキャベツとかもあんな水の塊なんで、
うん、
そりゃね、取りたくなるよ。
無水調理してるんですか。
ノーですね。
ノーですか。
あのトマトのソース入ってるじゃないですか、
うん、
トマトソースって。であの入れ物1杯分の水を入れてます、
うん、
そうじゃないとね、あの茹で上がる前に干上がりますね、うん。
まあそうだよね、
はい、
焦げ散らかすよね。
焦げ散らかす、
うん、
そう。
睡眠か。
なんか膀胱どうにかしてくんないかな。なんかクラウドでどうにかできないかな。
なんか転送したいよな、あれ。
転送したい、
クラウドに。
本当にクラウドに転送したい。
本当におしっこはクラウドに転送したいわ。、うん、
ストレージにね。
今まで何回もそう思ったもん。
すごいな。何だろう、何アズアサービスなんだろう。ボディ？違うな。内臓アザーサービスですよね。
そうそうそうそう。
内臓って英語でなんて言うんだろう。インナー？
オーガン。
オーガン？
オーガン。
本当に？
自信はない。
いや、あ、じゃあちょっと本当なんだ。
だいたいそんな感じな気がする。
へー。そういうのあるとね、やっぱヘルスケアというか、
うん、
老人ホームの人とかめちゃめちゃ助かると思うんでね。
最高だよね。
うん、最高だと思う。
うん、
今トイレ行きたいをクラウドに上げてる会社はあるんですよね。その、膀胱の尿の貯蔵量をセンサーで測って、
うん、
その情報をクラウドに上げて管理して、
うん、
トイレ行きたい人がいると、この人トイレ行きたそうですよっていう通知を、介護士 に送るっていうサービスあるんで、
うん、
そのままに尿もねクラウドに送っていただいて、
なんかさ尿意感じてさ、
はい、
起きるようになってるのってすごくない？
確かによく死ぬんすもんね、だって膀胱爆発したら。
え、そうなの？
そのはずです。
こう生物ってやっぱすげえなって思うのはさ、
はい、
別におしっこそのまま垂れ流してても死なないじゃん。
死なない
ってことはさ、進化の淘汰とは関係ないじゃん。あれ
あるんじゃないですか。
なのになぜか尿意感じたら起きるようになってるもんね。
尿でも寝たまま尿を散らかすじゃないですか。
うん、
匂いで発見されてやられそうじゃないですか。
あ、そういうこと。
無理やり考えると、
もしくは衛生環境が良くなくなって、
まあ粘膜とかに傷つきそうですけどね。
うん、もしかすごいストレス溜まってなんかこう早死にするとかあった
ら、うん、あるかもしんない。
うん、
実は
その間じゃあ尿意感じたら起きる人間が生き残っていったのか。
うん、でもなんかあれって言いますよね、そのラジオで言ったのか忘れちゃったんですけど、バカリズムでしたっけ、
うん
うん、が、うん、一回このソファーでそのまましょんべん漏らしたらどうなるだろうなっていう興味だけで、
うん、
ソファーで一回お漏らしをしてみて、そしたら寝小便が止まらなくなったっていう。
あ、なんか言ってたな、
はい、
多分ラジオでやった気がするけど、
はい、
うん、
まあだから遺伝子的にそうなってるわけじゃないんじゃないですかね。
習慣なのかな。
習慣なんじゃないですか。
そっか、赤ちゃんはするか。
赤ちゃんするし、
うん、まあ、トレーニングのたまもんな。
そうそうそうそうそうそう、トレーニングのたまもの。
すごすぎる。
いや、すごすぎるよな。しかもなんか起きた時に、うん、やべえトイレ行きたいって言って起きた時って、
うん、
その通常の起床時っていうの、行動活動時間中の状態だったら絶対ありえないぐらい膀胱に尿溜まってません？
うん、あ、わかる。
こんな我慢できんの俺って思うもん毎回。
そうそうそうそうそうそうそうそう、わかる。
ねえ、
普段の量じゃねえあれ。
普段の量じゃないですよね。
2倍ぐらい入ってるよねあれ。
あの、なんかそう。やっぱだから、なんでしょう、普段の人間ってセーブして生きてるんですよね。
うん、
多分
そうね。
オートパイロット時の方が多分力発揮できるんでしょうね。
そうだね。あれがいけたら、あれ自由に使えるようになったらさ、
はい、
渋滞の高速道路とか余裕だろうね。
余裕でしょうね。
うん。
やべえトイレ行きたいって言って起きるじゃないですか。
うん、
そのまま寝たらどうなるんですかね。
寝れんのあれ。
寝れないか。
起きるレベルの匂いだったのに寝れんのかな。
確かに。じゃあ寝れないんですかね、寝ようと思ったら。絶対に寝れないんですかね。
いやー、どうなんだろう。
ちょっと実験する勇気がないから実験しないですけど。はい。
尿意の話になっちゃったよ。
尿意の話になっちゃった。
うん、
まあっていうのでね、睡眠の質を上げていきましょうっていう話でした。どうやったら上がるかは ね、書いてないんですよね。まあ悪いっていうのだけのニュースなんで。
ちゃんとお風呂に入るとかがいいんじゃないですか。
お風呂だ、
無難に。
そうですね、まあ、寝る前の入浴は良くないって言いますけど、
うん、なんだっけ、何時間か前に入るとちょうど良くなるみたいな。
さようでございます。
あったよね。3時間だっけ、1時間だっけ。
3時間か2時間だが、そんぐらいだった気がする。
3時間前にぬるま湯に入りましょう。
入っていきましょう、
うん、
いや、まあ本当にオリンピックでニュースが枯渇しております。皆さん、
了解です。
筋肉ニュースがありましたらどうぞお願いいたします。
ねえよ。大体の人ねえよそれ、うん、
はい、じゃあ以上筋肉ニュースでした、は
い、じゃあ僕の初体験ニュースいきますね。
はい。
なんとですね、
はい、
ちょうど今週 の中頃なんですけど、
はいはいはい、
僕ついに、
はいはいはい、
人生で初めて、
はい、
ボラギノールを使いました。
え、ジニアボラギノール。
はい、注入するタイプのやつ。
ボラギノールって外側はサッと塗って、
うん、
中はチューって注入みたいな CM やってますよね、うん、
そう、それです。
すごっ、なんか大人の階段登りましたね。
いやそう、前さ地になったって言ったじゃん。
はい、言ってましたね。
そう、あの時はなんかたまに出るぐらいだったのね。
はい、
でもここ何週間かね、毎日出て、
きっつ、
うわーみたいな、これ自家な病気じゃないかなみたいな、内臓の。
ああ、はいはいはいはいはい。
でちょっと心配になって、
はい、
たまにもうなんか引くぐらい出るときあるのよ、血が。
そういうもんなんだ。
便器には垂れないけど、もうトイレットペーパーが殺人現場みたいになるみたいな。
へえ、それって、 例えば何でしょう、日常生活しててパンツに血つくことはないんですか？
ない。
あ、そうなんだ。
多分内側が切れてる。
じゃあ止めてくれるんですね、ちゃんと肛門が。
うん。
へえ。痛いんですか？
まあピリッとするくらい。
そういうもんなんだ。じゃあちゃんと内側には神経通ってるんですね。
そうなんですよ。
それは普通に心配なんですけど、病院行かないんですか？
いや、それでその病院行く前の一歩前の段階として、
はい、
まず病院あんまり行きたくないんですよ。
いや、やだ、確かに行きたくない、うん、怖いし。
だってさ、多分あれでしょ、お尻見られるんでしょ、あれ。
お尻見られるし、あれがじゃないですかね、超カメラ
だよね。
はい、
多分なんかビューラーの逆みたいな機械で肛門広げられてチェックされるんでしょ、多分。
うん、多分。で、しかも、うん、あれって言いますよね、その、もし、超カメラだったら、
うん、
麻酔かけんすよね。
え？
その軽い。で、その麻酔って面白くて、
うん。
ふわーっとする麻酔。
え？ふわーっとする麻酔？
はい。意識が朦朧とする麻酔。は
い、意識ごと行くの？
意識っていうか、酔っ払ったじゃないですけど、意識はあるんですけど、
うん。うん、
聞いてもないし、言った記憶もないことを言っちゃう薬。う
ん、工場そんな薬やんの？
はい。
自白剤みたいな。
あ、そう、まあ、自白剤に近い。自白剤にも使われるらしいですね。
へぇ。
ほわーっとして、なんか気持ちよーくなって、
うん。
二日酔いがあんま残らない泥酔状態っていうんですかね。
うん。
泥酔も言い過ぎですけど、まあ、なんかその痛くない代わりに意識もそういうふわーっとして、はいはい、本人は自覚なしにいろいろな質問に答えちゃうみたいな。
うん、あっぷね、薬使うな。はは
は。そう、なんかそういう薬使うイメージあるな、超カメラ。ちょっとその経験談は聞いてみたいな、普通に。
まあでも出てる血が多分鮮血だから。
ああ、じゃ、まあ
奥じゃないと思うんだよね、
手前っぽい。
うん。
へえ、怖っ。本当に大事にしてくださいよ。
確実に肛門拡張されて絶対中見られるんで。
はい、
ちょっと極力病院は行きたくないな。
行きたくないな、行きたくない、うん、
だからとりあえずまあ、ボラギノールぶち込んで、
はい、
血出なくなったら痔だろうってことで。
まあそうですね、
ぶち込んでみたんですよ。
はい。
ただこれがね、また刺すのがむずいんすよ。
ちょっとイメージつかないんですけど。
カチカあります？肛門に何か刺したこと。
いや、僕はないんですけど座薬もね、
うん、
小学校だよな、最後。
そうだよね、小学校ながらにあれは嫌だったなって。
いや、嫌だった、嫌だった、嫌だった、うん、なんか熱が下がるんですけど、あれ入れるとね。
うん、
でも嫌だった。ボラギノールって どうなってんすか、あれ。
もうなんかスポイトに軟膏が入ってる感じだよ。
スポイトに軟膏が入ってる感じなんですね。なんかストローみたいなのが伸びてるんですか？
ね、形的には、
はい、
チョ
コペン。
あ、チョコペンって、ま、あれの溜め込んでる部分が、
はい、
ちょっとブーブークッションみたいな形して
る。丸いんだ、
ま、丸い系の。
じゃあブーブークッションなんですね。
でそっからノズルが伸びてて、
はい、
先端はあのお尻を傷つけないようにちゃんと丸い感じのあれになってます、
ね。へえ、まあそうだよね。うん、
直径6ミリ。
ちぎるタイプの、
うん、
差し込み口だったらね、あの、
そう、
痛いもんね。
そうなんです。
へえ。
キャップついてて、
はい、
まずキャップ開けて、
はい、
ちょっと軟膏出すんですよ。
はいはいはいはい。
滑りを良くするために。
はいはいはい。ああ、なるほど。
うん。でちょっと中腰ぐらいになって、
うわー、それどうやるの？
でまず
トイレで、
うん、いや
部屋で、
あの部屋ででもいいんじゃないですか。それは自由、あの自由だよ。
はい、
ある程度それを刺したい場所で刺せばいいと
思う。はいはい、うん、いや、なんか事故で出ちゃうことあるのかなと思って。
いや、そんな大量にぶち込まないから大丈夫だよ。
そうなんだ。
うん、言うて髪セットするときにワックスぐらいの量かな。
あ、うん、あ、10円玉ですね。じゃあ
そんなにないかも、もうちょい少ないかも。
あ、そうなんだ。
うん、でそれをまず右手に持つじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕なんかケツでかいし尻毛濃いんですよ。
はいはい、そうなんですね。
だからね、まずね、穴に刺すのが大変なんですよ、あれ。
え、どういうこと？
どこみたいな、
わかんないの、その、
いや、刺さってるかどうかわかんないよ、あれ。
へえ、そう
なんだ。刺すの怖いし、まず、
まあ、刺すのは怖い。
うん、刺さったと思ったら、あのお尻の谷間に挟まってるだけの時とかあったし。
いや、あるよな。
うん、
それはそうですよね。自分で自分のこと殺せないのと一緒ですよね。直前で脳がセーブかけますもんね、力の。
そう、てか、まあ、見えてりゃいいんだけど、
まあね、
見えないからさ。
そうですね。
なんだろう、指突っ込むなら多分簡単なんだけど。
いやだ。
突っ込むの、はい、ノズルだからさ。
そうですね。
しかもノズルに神経ないからね、
うん、慣れてないしね、ノズル、
うん、
ノズル使い、ね、
まず指で探して、
はい、
でなんかね、どれが肛門かよく分かんないんだよ正直。
いや分かんない、
これかなみたいな、
分かんない。
でその付近までノズルを寄せてって、
はい、
その後ノズルをちょっとじわじわグリグリ押し付けてみるみたいな。
へえ、めっちゃむずそう。
で最初マジで刺さってるか分かんなくて、とりあえず注入してみたらケツヌルヌルになる。
まあ外側のやり方になったんですね、
うん、そう。でなんか慣れてきて、
はい、
とりあえずチェックの仕方分かんなくて、刺さってるのかなみたいな、
分かんないですね。
あとどれくらい刺さってるか分かんないし、
いや分かんないですね。
うん、一旦なんかこう押し込んでってみて、
はい、
で手離して、
はい、
お尻カパッてするんですよ。
はあ、ああ、両方ね、両手使ってってことね、
うん、そう。で落ちなかったら刺さってんなっていう判断で。
はい。
でその後は一気に注入するっていうね。
へえ。
なんとも汚い話なんですけど。
それはあの、じゃあ1個目で大丈夫だったんですか？2機使いました？
2機、いやもう毎日使ってるよ。
あの最初はなんうまくいかなすぎて最初の1個無駄にしたわ、うん、みたいなことはなく。
あ、いやどうなんだろうね、最初の1個と最初の2個はね、
はい、
すごく外側にはみ出たと思います。
へえ、じゃあ慣れてきたんですかもう。
うん、3回目はね綺麗に入ったね。
へえ、1日1回、
うん、
へえ大変。
そしたらね、
はい、
あ、そうで、やり方とかさ、なんか分かんないのよ完全に。
うん、はい、
もしかしたら中に刺して注入してもはみ出てくるのかもしれないし、
はい、
その辺とかも分かんないじゃん。
分かんない、全然分かんない。
で調べてもね出てこねえんだよね。
へえ、ないんだ。
公式サイトにイラストの説明はあるんだけど、
はい、
わかんねえよみたいな。
どういうこと？
ケツでやれや。
どういうこと？ケツでやってないってことですか？
いや、ケツのイラストでやってんだけど、
はい、
なんかその図が全くわかんないんだよね。
へえ。
なんかね、こうお尻があるじゃないですか。
あー、イラストだな。
で、お尻のなんかさ、真ん中に糸状体みたいな、
はあ、
歯の形をした帯みたいな、なんか体かな、ちょっと G 忘れたけど、糸状体みたいなのがあって、
はい、
でそれをなんか図で書いてるんですけど、
はいはいはい、
糸状体って何みたいな。
いや本当ですよね。
そう、でその糸状体の下にもなんか謎のさ富士山みたいなゾーンない？
いや、そもそもそんなちゃんとした絵出てこないです。もうなんか、
うん、
なんででしょう、ハート型の上の部分みたいなだけのイラストしか出てこない。
そう、そういう雑なやつとか逆に詳しすぎて意味わかんないやつと、この2つしかないんですよ。
へえ。
だからね、ちょっとこれはぜひここでちゃんと詳しくお伝えしておくと、
はい、
有益かなと思いました。
確かにね、うん、じゃあのりさんのブログで詳しくは、
うん、バラに乗るに困った、うん、俺のお尻もアップするから、
画像付きで。Google の評価落ちんのかな、それやっぱり。
いや、間違いなく落ちるでしょ。
医療記事ですって言っても。あ、でも医療記事ってあれですよね。あの、お医者さんじゃないと、評価下がりますよね、確か。今、Google って。
下がりそう。うん、下がりそうだな。
ダメだった気がする。上げちゃダメなレベルで。そうなんだ。
マジでお尻のやつないと分かんないよ、みたいな。
そうですね。
うん、
ちなみに、経過は良好ですか？
一発で治りました。
すご。なんで？
いやだから痔だったんだろうね。
原因なんでしょうね。てか普通に食物繊維不足なのかな。
食物繊維すっごいよ今。
すっごいっすか
今？すごい。
どうすごいんすか？
いやもうめっちゃ食ってる。
ああ。
うん。
なんですかね。
リンゴ食ってるし、
はい、
とろろ昆布食いまくってる。
とろろ昆布。
うん、
確かに水溶性食物繊維があればいいんですかね。あと多分
トロロ昆布水溶性だよ。
あ、そうなんすか。
うん、
あ、トロロはそうか、確かに穀物だから。
ん、トロロ昆布トロロじゃないよ。
え、トロロ昆布って何？あー、トロロっぽい昆布か。
トロロ昆布はトロロ昆布はあれだよ、あの
トロロっぽい昆布か。
昆布を酢で味付けして、
え、
すっごい細かくしたやつだよ。
全然思ったのと違うわ。あ、トロロっぽい昆布じゃないですか。
そうそうそうそう。え、トロロっぽいかな。
まあ細いやつですよね、味噌汁に入ってる。
あ、そうそうそう、なんか汚い池みたいになるやつ。
言うな汚い池って。
見た目的には汚い毛みたいになるやつ。あ、
昆布って水溶性食物繊維なんだ。
そうそうそう、
植物なのに、うん、
そうなんですよ。
じゃあ大丈夫そうですね。
あれもがっつり食ってるし、最近玄米だし。
ああ、玄米は大丈夫そうですね。確かに、
うん、ヨーグルトも食ってるし
良さそう。
バナナも食ってるし。
本当に、じゃあお大事にしてください。
本当だよね。
てかなんでなの本当に怖いんですけど。
続くと本当にね怖いよ。
いや普通に怖い。血出てくるのが怖すぎる。
いやそうで、引くほど出るときが一番怖い。
そうですよね。
うん、
確かにな。
カイチもいつも座りっぱなしで仕事してると思うんで、
はい、
ぜひドーナッツ型のクッション買って肛門に優しく働いてくださいね。
いやそれだよな。でも実際関係ありますもんね、デスクワークね。
いやあるでしょう多分。
ちょっと冒頭の話じゃないですけど、僕はちょっとできるだけちゃんと立ってやろうと思います。
そうだね。
はい、
俺もそれを意識して。
そうですね、
頑張ろう。
多少効率落ちてまでもね、地にはなりたくない。
いつかなるよ。
嫌すぎる、
うん、
絶対嫌だ、絶対嫌だ、はい、じゃあ今日も健康の話しましたけど
はい、本当に最近健康の話ばっかだね。
やめましょう。ここ、いやいや、やめない、やめる必要はないけどな。まあまあ。
健やかラジオに変えるかな、前。
筋肉定食の健やかラジオ。うん、うさんくさいですね、めちゃめちゃ。
爽やかだよ、なんか。
めちゃめちゃうさんくさい。
本当？
うん、うさんくさ、そう。健やかっていうワードが健やかの時に使われてるの見たことない。
うん、嘘でしょ？
え、あります？
小学校のポスターとかでよく使われてない？学校の掲示板に貼られてるやつ。
掲示板に貼られてるやつには使われてますね。
っていうボラギノールの使い方の話でした。
いやー、これちょっと多分10年後聞き返すかもしんない、うん、
ああ、なんだっけあの時のやつ。
そうそうそうそうそう。
本当に出てこないよ、調べても。
いやー、そうだよな、
うん、
まあ、逆になんかウェブに載ってる情報を取ってくる層の人はあんまり使わないのかもしんないな。
ヤフー知恵袋が一番ね、
はい、
いい。
へえ。
多分みんな見つからなくて困ってあっちでやってる。
まあヤフー知恵袋なら情報を上げてもね、上がってくるからね。 Google だと多分検索順位上げてくんないってことなんだろうな、
うん、ああそうね、
うん、へえ、難しい。はい気をつけましょう皆さん、
というお話でございました。
はい、ちょっと、
うん、
再発しないでくださいね。
いやーするよ多分。
本当に
油断したらすぐ。
気をつけてください。
何を気をつければいいんだろうな俺。あと
何でしょうね。
食物繊維ちゃんと取って、ヨーグルト取って、
腸内環境。
ボラギノールまで取ってんだよ。
ボラギノールはまあね、対処ですけどね、うん、それは
まあ
まああと座り時間長いとかなんでしょうね。運動とか。あとでも運動やってるよな。
運動やってる。最近もう毎日縄跳びぴょんぴょんしてますよ。
ぴょんぴょんしてんのすごいな毎日。
うん、まあ、回数まちまちだけどね。
いやでも毎日やってんならもう十分ですよ。
とりあえずしんどい日は100回とかでいいやみたいな気持ちでやってるよ。
すげえな、マジですげえ。100回か、1分、うん、2分ぐらいってこと。
70キロカロリー。
へえ、
まあ、100回1分ぐらいでいけるね。
へえ、いいですね。
うん、
縄跳びな。なんか今やったら違うことできそうだな。
いや今やったらね、遊び心湧かないよあれ。
湧かない。
うん、
何でもできません。何も思いついてないけど。
マジで
できないのかな。
一回だけあや跳びやってみたんだけどね、
はい、
めっちゃ恥ずかしくなったよ
ああまあね、小学校、うん、低中学年の女子以外であのあや跳びやってるの見ないですからね。
なんかこう体に効くわけでもなさそうだったし。
まあ効かない。効くんじゃないですか一応。
効くのかな、肩周りに効く。
はい、大きい筋肉動かしてると思いますけどね。あの負荷は軽いでしょうけど、胸筋と背筋。まあでも、
まあそっか普通に飛ぶより効くか、
うん、まあ普通に飛ぶよりは効くんでしょうけどね。めっちゃ面白いですよね、その20代後半のね男性が駐車場
あや跳びしてるんでしょ。恥ずかしい。
でも逆に多分東京23区でも唯一じゃないですか、あや跳びしてたら。
あや跳びしてたら、
はい、いないんじゃないですかね。いるんすかね。
いやいやいやいや、小学校の女子にはいるでしょ。
あ、じゃあ20代後半の男性で、
はい、いねえよそもそも縄跳びしてるのがボクサーぐらいだからな。
本当ですよね。
うん、
いや大事にしてった方がいいですよ、その個性というか。はい、
そうね、ちょっとまあ体がバキバキになってきたらおすすめし始めようかな。
はい、お願いします。
というわけで、筋肉定食の健やかラジオ、また来週も
変わっちゃった
よ。健やかにお過ごしくださいませ。
健やかに。
それではまた来週、
バイバイ。
筋肉定食のタラチネラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メールもしくは公式ツイッターよりご応募ください。
メールアドレスは kintei.tarachine@gmail.com kintei.tarachine@gmail.com。 ラジオネームをお忘れなく。
ツイッターでは質問箱、DM、ハッシュタグタラチネラジオをつけてつぶやいてください。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしております。